はい、それでは、先ほどの続きになりますが、こちら2009年版テキストの、17ページの大雪山国立公園。あ、それとすみません、さっき僕冒頭に担当96時間で言ったんですけど、96時間もできません。24時間でした、すみません。なんか何を言ったのか、すみません。はい、ということで大雪山国立公園ですね。これが2009年に出たばかりなんですけれども、はい、これはやはり開雪山という山自体が国立公園になっているんですけれども、この大雪山というのは一つの山というよりも、火山群、というかね、火山群ですから非常にこう広大なものなんですね。それ自体がその火山群自体が国立公園になっているというふうに考えてもらって、でということでこの1行目に陸域面積としては最大の、公園であると。瀬戸内海国立公園というのがありまして、こちらが海、海域も指定されていますので、それはさすがに日本一なんですけども、陸だけですとこの大雪山が最大の国立公園であるということになるんですね。さあ、この一番下の行に大雪山石狩山地の北西部にある、はい、これがですね、2009年にこんな文言の問題が出ました。北海道最高峰の山、旭岳という名前は伏せてあったんですね、問題では。北海道最高峰の山を持つ高山の一面に広がる紅葉といったのが文章の一部に入ってて、この最高峰の山があるという、これがもう最大のヒントになって大雪山国立公園を選ぶことができるわけなんですね。はい、もうこの大雪山というとやっぱりこの旭岳、最高峰旭岳そのものが出るというよりも、旭岳をヒントに大雪山国立公園という形ですね。はい、では次のページ、石狩川です。これが、そうですね、長さ268キロメートル、日本第3位、結構長い川ですね。はい、そして北海道では最長で、流域面積が1万、この数字を覚える必要ないですね。はい、ただ日本第2位であるということは知っておいてもいいですね。流域面積は日本第2位であると。でこの流域面積というのはですね、よかったらちょっと上にメモしてもらってもいいですけども、降った雨が、その川に流れる地域の面積、降った雨がその川に流れる地域の面積という説明になりますね。で、もう少し別な言い方をしますとね、まず川自体が長いこと、川の長さがやっぱ長くないとダメですね。もう一つは支流が多いということ、長くてなおかつ支流がたくさんあるとこの流域面積が大きくなるんです。で日本一は信濃川というまた別のところで出てきますけれども、はい、それが日本一と。でここの川の特徴は3行目、蛇行くねくねと曲がりくねっている、くねくねとする度合いが著しいと。で下流平野部にはちょっと難しい言葉を使ってますけど、可動変遷、流れが変わる、水の流れが変わることによって生じた三日月湖が多いと。後でちょっと確認しますね、ちょっともう少し進んでからね。はい、もう一つはその次の行に層雲峡、はい、これはもう本当にもうね、これはガイド試験もうそうですね、定番って言いますか、もう必ず、そして 日本にはいろんなツアーがありますよね。観光旅行のためのツアー、このツアーではもう絶対に入ってる。特に北海道の大体旭川から、知床、網走あたりまでの東北海道観光という、まあ、コースが基本的にあるんですが、必ずこの層雲峡には行きます。もう絶対外せないポイントに今なってます。ちょっと最近はこの旭山動物園がですね、ちょっともう急激に人気が出てきましてね、そっちの方が今注目されてますけど、伝統的にはやはりこの層雲峡というのはもう必ず北海道といえば、東北海道といえばっていう感じになっております。はい、もうこれは絶対ですね、必須ですね、層雲峡は。はい、で一応この姿もですね、写真がありますけど、ここは特に有名なところなんです。これもちょっと後でもう一度、今から確認しますけども、はい、このよく見ていただくとですね、この岩が縦、つまり柱のようにこう割れてますよね。この柱状の割れ目のことを柱状節理と言います。この節理というのはこの割れ目、はい、岩の割れ目のことなんですが、そして柱状は柱のような形をした。柱のように見える岩の割れ目ということなんですね。あと銀河の滝とか流星の滝というこの、名前がついてるんですけどね、そういう滝も多く流れていますよと。はい、じゃあここでですね、巻末の120ページをちょっと見ていただく、ね、このテキストの120ページ、はい、まず120ページの20番柱状節理ですね。溶岩や火砕流など、要は火山から噴出されるものです。今アイスランドの噴火が大変なことに今なってますけれども、その溶岩とか火砕流などこう流れ出てくるものですね。それが冷えて固まるときに、ちょっと難しいこと書いてありますけど、要するに固まるときに柱状の割れ目ができてしまうんですね。はい、その割れ目のことを言うと。で、2行目のところに、一番右端に、層雲峡の大箱や小箱がその代表例であると。で、先ほどの写真はこの大箱と言われるところなんです。箱ってどういうことかというと、要するにこう周りをね、壁のようにこれが囲ってますので、まるで箱の中にいるようだと、その景色を見ている人がですね、はい、箱に囲まれているようだという、はい、この平面的にこう崖がバーッとこうあるだけじゃなくて、こう囲まれているような感じになるので、それでこう大箱という名前がついているようですね。はい、だいたいここ観光名所と観光ポイントですね、立ち止まる箇所に今なっているということです。はい、滝ですね、滝とこの大箱、ここはもうだいたい必ず見て帰るというところです。はい、じゃあ同じ120ページの一番下に25番、三日月湖というのがありますね。これ写真見てもらいますと一目瞭然なんですけども、この写真の右下にまず一番右端にこう太い川が、石狩川が流れてますよね。で、この左の方にちょっとこの今黒っぽく映ってますけど、三日月というは三日月ですけど、これが本当の元々の川なんですよ。ところがこう周りにも曲がりくねってるもんですから、この水の勢いでその曲がってる方に行かずに、その壁を突き破って新たな川の流れを作ってしまって、あと土砂の関係でその三日月湖がだけ、三日月のような形でその元の川が残っていると、これを三日月湖というわけです。これは観光っていう感じはあまりないので、出る可能性はあまりないと思いますが、ただ三日月湖といえばどこですかみたいな問題はあるかもしれませんけどね。なんか一応三日月湖っていうのはこんなもんだということ、はい、です。それでは18ページへ戻りましょう。はい、今度は阿寒国立公園です。そうですね、でこの項目としては阿寒湖と摩周湖が挙げてあります。はい、阿寒湖というのは2行目、カルデラ湖、はい、で特別天然記念物のこのマリモという、これは海藻モなんですけどね、マリのような形、ボールのような形をしているのでマリモというふうに言われます。非常に大きいです。直径が最大で20センチぐらいになるものもあるということです。はい、あと富士山、 富士五湖の方にも あるらしいんですけど、こんなに大きなものはないです。よくお土産物で皆さんもらったことあるじゃないですか、小さなマリモ。これパートタイマーのおばさんたちがもうね、おにぎりみたいに丸めてでこう瓶に入れて売ってるんです、はい、でこんなもの絶対売れませんとか、特別天然記念物ですから、はい、あれおばさんたちが一生懸命こうやって丸めてるんですよ、はい、まあ、それ言わない方がよかったかもしれないです、ね、はい、そういうことであります。で時々このマリモね、盗むやつがいるんです。で僕行った時もかわいそうにこうガラスケースが上からかぶせてあって、そこから僕らこう見たんですけど、なんでこんなことするんですかって、いや最近盗むやつがいるんで、盗んでどうするんですかっていう感じですけどね、これ、はい、まあ、悪い人がいるもんです。何の目的で盗むのかよく分からないんですけど、まあ、マリモファンというのがいて、どうしても家に置いておきたいという人がいるのかも分からないですけど、はい、今度は、そうですね、ちょっとじゃあここでそのカルデラってなんだっていうちょっと小さなクエスチョンマークが出ている人あると思うので、ちょっとまだ118ページ、まあ、巻末の方なんですけども、118ページの8番、カルデラ。火口周辺の陥没などによってできた大規模な円形または馬蹄形、まあ、蹄目ですね、馬の、の形をしたくぼ地、くぼんだところ、へこんだところ。カルデラっていうのはこれスペイン語で大きな鍋とかお釜という意味で、日本では阿蘇山。これがもう何と言っても、ね、代表です。で、そのカルデラに水が溜まるとカルデラ湖となるんですね。はい。それが括弧9番ですね。カルデラに水が溜まってできた湖。で、これはもともとは火口のあたりからバーッとこう陥没してますので、大体丸いですね。山って丸いものが多い。はい。ですから、まあ、あと深い。丸くて深いのが特徴です。122ページを見ていただきます。122ページに、まあ、これ簡単なイラストなんですけども、上の方にカルデラと書いたのがあって、このカルデラっていうのは実は何もないんですよ。つまり単なる空間で、このぽっかりと開いた、まあ、部分ですね。もともとはこう山があって、その山の頂上部分が陥没もしくは爆発で吹き飛んだりしてなくなってしまって、火口というにはあまりにも大きなもの、はい、これをカルデラというんですね、はい、でまた複式火山、二重式火山はまたいずれ別のところでまた説明します、はい、今日はまあこのカルデラというのは、この中央火口球のことは別に今考えてもらわなくてもいいです。単なるぽっかりと開いた大きな穴、はい、これをカルデラというんだ。でここに水がバーッと溜まりますとカルデラ湖になるんですね。はいはい、それじゃあまた戻りましょう、はい、18ページ。今度は、摩周湖ですね、はい、18ページ阿寒国立公園の摩周湖です。屈斜路湖の、はい、屈斜路湖というのもあるんです。はい、屈斜路湖という湖もありまして、その屈斜路湖の東方にあるカルデラ湖、はい、これもカルデラ湖ですね。だから丸い、形が丸いで深い、丸い深い、これがカルデラ湖の最大の特徴ですね。で透明度が高い、これが2009年に出たんですけれども、やはり案の定ですね、ヒントはもうこれしかないんですよ。透明度と霧ですよ。昔布施明さんの歌でね、布施明さんってもう知らない人もいるか分かんないですけど、霧の摩周湖なんて歌があってね、行きました摩周湖、もう思いっきり霧でした。何にも見えない、本当に何も見えなくて、でその霧の中に立て札がこう立ててあってね、で立て札がこう、それは見えるんですけど、霧の摩周湖って書いてある。言われなくても分かるよっていう、ね、わざわざ霧の摩周湖って書いてあるんです。まあ、霧を見に行ったようなもんなんですけど、まあ、それはそれで、まあ、あんまり良くないですけど、ね、できたら見てみたかったんですけど、まあ、残念でしたと。それから知床国立公園ですね、はい、これはもう世界遺産にも指定されていますから、はい、知床半島、まあ、知床国立公園といえば知床半島ですよね、はい、オホーツク海に突き出た半島で、羅臼岳などの火山原生林で、ここは要するに半島なんですけど もう全体が崖なんですね。ですから道路も途中までしかなくて、観光するには船に乗って見るしかないんです。はい、行きました。そしたら海が大しけで、もう大荒れで、今日は残念ながら船出ませんとか言われて、見に来たんだけど 全然なんかね非常についてないっていうか、もう、まあ、基本的に雨男みたいで、今日はいい天気で、昨日はちょっと、ね、あれでしたけど、まあ、とにかくなんかね残念でしたけど、まあ、しょうがないんですが、はい、さてこの2行目のところが試験に出ましたね。はい、ここにはですね、まあ、いろんな生物が、まあ、住んでるわけなんですけれども、ヒグマ、シマフクロウ、はい、このシマフクロウが2009年に出ました。はい、これ真面目に勉強していた人は、まあ、ここまでやっていたかどうか分かりませんが、このシマフクロウやってた人はこれすごいですよ。なかなか難しい、ね、問題だったと思います。はい、でそういう、あとオジロワシ、オオワシ、クマゲラなど多くの野生動物が見られると。このクマゲラって分かりますかね。そうですね、あのよく笑うあのクマさんではない、これは大型の、まあ、キツツキということになりましてね。はい、白神山地にもあの同じこのゲラのつく名前がね、あの、まあ、いると、あ、このクマゲラがね、まあ、いるんですけども、このクマゲラという、まあ、キツツキ、まあ、ウッドペッカーですね。はい、まあ、こういった野生動物が、まあ、たくさんいると。で、冬季には流氷が流れ、海と陸が一体となった生態系が評価され、そしてこれが2005年、あの日本には世界自然遺産がたった2つしかなかったんですね、長い間。しかしようやく3番目の自然遺産が指定されたんです。待ちに待った世界自然遺産です。世界的にもですね、圧倒的にあの文化遺産が多くて自然遺産はあの少ないんですね。その原因はですね、やっぱ自然遺産というのは、この知床もそうなんですけども、漁業とか林業とかそういったあのものとですね、やっぱりこう対立するところがあって、やはりこう指定されますとね、やっぱ制限されるんですよ。ですからそこのところが難しいんですね。うん、でもようやくここはまあなんとかいろいろ、まあ、試行錯誤があって、でなんとか、まあ、指定されたんですけどね。はい、でまあ、そういうことで世界遺産ですからね。はい、でこの海と陸が一体となった生態系とこう書いてあるんですけども、まあ、いわゆる植物連鎖の典型的な例がここに見られるということなんです。まずこの流氷というのが流れてきます。でこの流氷の中にはですね、大量の植物プランクトンが閉じ込められているんですね。その流氷が溶けた後、もうそこの海域一帯に莫大な数のプランクトンが発生するんです。それを待っているのが鮭ですね。この鮭がこの美味しいプランクトンをたっぷり食べてね、でこうしっかりとした鮭が育つ。でそれで今度川の方に、ね、登っていくときに待っているのがヒグマです。このヒグマがその栄養たっぷりの鮭をいただくわけですよね。そんな風に流氷から始まってプランクトンから鮭、鮭からヒグマという風にですね、こういう連鎖がある、まあ、このあたりが高く、まあ、評価されたということらしいですね。はい、それが世界遺産登録の、まあ、大きな原因になったと言われています。はい、あと今度は、釧路湿原国立公園ですね。はい、これはあの尾瀬が国立公園として新たに指定されるまではですね、日本で最も新しく指定された87年に28番目の国立公園になったところです。釧路湿原、蛇行する釧路、ここにもですね、あの釧路が、まあ、あの石狩川ももちろん蛇行ということで、まあ、知られていますけど、この釧路湿原にもですね、まあ、蛇行する釧路川というのがありましてね、日本最大のここはまあ湿原になっています。はい、いわゆる平地にある湿原ということでいきますと、これが日本最大であります。で特別天然記念物の、はい、タンチョウですね、2006年に出ましたが、はい、このタンチョウがですね、2009年、去年の2月にちょうどね、あの、まあ、ここもちょっと数が減ってきたような時代時もあったんですけど、09年の2月には1000羽、鶴が1000羽、これが本当の千羽鶴になります。はい、ね、まあ、そういう形で今ちょっと増えてきてるんですけどね。で1902行目の真ん中、1980年、日本初のラムサール条約の登録湿地となりました。でラムサール条約というのは、その米印のところを、ね、見てもらいますと、湿地、湖を保護する目的で、まあ、作られた条約なんですけども、最近あのサンゴ礁がですね、あのグレートバリアリーフをはじめとして、日本の方もそうなんですけど、今世界的にサンゴが危機的状態に陥ってましてね、これは温暖化 地球温暖化が原因だろうと言われています。海水温度が上昇してしまいますと、このサンゴ柱が死んでしまい、サンゴ自体が死滅したりするんですね。ですから、まあ、ちょっとそういうことがあって、サンゴ礁も入れようと、これも守っていこうと。もともとは湿地およびそこにやってくる鳥たちを保護するのが、まあ、本来の目的だったんですけどね。でラムサールというのはイラン、まあ、地名、はい、なので、まあ、ラムサールと、まあ、そこで採択されたのでラムサールと言います。はい、あとその他自然が津軽海峡、内浦湾、渡島半島などが挙げてあります。でここ の津軽海峡の方には青函トンネルというのが、まあ、通っているんですけども、こちらが鉄道の海底トンネルとしては世界一の長さだそうです。はい、青函トンネルは鉄道用の海底トンネルとしては世界一長いということになります。約54キロあるそうです。はい、19ページ、根室半島が、北海道の、まあ、東端東の端にある半島、それから野付半島、野付崎とも言いますが、これは、まあ、写真出てますけども妙な形をしてますよね。半島というにはちょっと薄っぺらい感じがしますよね。はい、これ実は砂嘴と呼ばれる、まあ、独特な、まあ、地形なんですね。はい、何もなかったところに海流などが運んできた、川の水が運ぶこともあるんですけども、これは海流ですね、おそらく運んできた土砂がどんどん、もともとこうあまり深くないところにこのどんどんこう土砂が溜まっていきまして、でこんな今までになかった地形ができてしまうという、で鳥のくちばしのようになっているので、あの刺し、この刺というのはくちばしという難しい漢字ですけども、あのくちばしという意味なんですね。で砂でできたくちばしなので刺しと言います。はい、で今度その下に襟裳岬、はい、これ2008年に出ました。日高山脈の南端、太平洋に落ち込む高さ60メートルの断崖絶壁、日高山脈襟裳国定公園。はい、それから積丹半島、こちらもあの国定公園になってるんですけどもね、海食害というのは専門的な言い方なんですけども、簡単に言うとあの海にある断崖絶壁です。海岸にある断崖絶壁です。これを海食害というんですね。海の波によってこう削り取られて切り立った崖になったというものが海食害です。日本のあちこちにありますこの海食害はですね、まあ、雄大な景色になるのが特徴ですね。サロマ湖、日本で3番目に大きい湖、はい、でこれは約25キロのサス、これ砂の巣と書いてあります。英語で言うとサンドバーと言いましてね、はい、この板のようにこう広がって、これはあのくちばしのような形をしていないので、それでこちらはサスと言うんですけどね、はい、でそのホーツク海と隔てられている石湖であると。このサスで区切られてできた湖のことを石湖と呼ぶんですね。まあ、専門的な言い方ですが、はい、新潟のガタという字、まあ、カタという意味自体がそうなんですよ。カタというのがそういうサスで区切られてできたものすごく水深の浅い湖です。ものすごく水深浅いです。ですから干拓したりするのに便利な、ね、そういうふうにして利用したケースも霞ヶ浦の例のように、まあ、あるわけですね。はい、じゃあここですね、あのサロマ湖は網走国定公園に属しているんですけども、ちょっとまた巻末の118ページを見てもらいます。この118ページの一番下に、括弧11番で冊子というのがあります。今あの口頭で私が簡単に説明したことが書いてあるんですけどね、沿岸流によって運ばれた砂礫が湾口の一方の端から、海中に、ね、細長くくちばし状に堆積して現状なす。で、まあ、あのさっきの写真見てもらったらあれが一番わかりやすいと思うんですけれども、で119ページの砂子ですね、海岸や湖岸にできた砂子、ね、砂子が発達して湾口を閉じるか、もしくは対岸に至って内側に肩、この肩というのがあの湖という字を後につけると石湖、この肩の後に湖をつけると石湖という発音になります。で 湖を取ると肩っていうんですよ。同じものです。ですから、はい、この肩も脊根も同じものです。はい、水深の浅い湖です。はい、でこうしてできたものを刺すというんです。要は刺すと刺しは基本的に同じもの、はい、ただでき方が少し違うと。で刺すの最大のポイントは必ずあの腕の中にできる。でその腕というのはこうね、こう円曲していますから、その反対側に発達して、でその腕に蓋をするような形になる。その時にこれを刺すと呼ぶと、まあ、いうことなんですね。はい、まあ、刺すとか刺し自体が問題になることはまず考えられないですね。はい、ただ言葉として刺すや刺しが出てくる可能性があるので、それは知らないより知っていた方がいいと思うという、まあ、ぐらいです。はい、で15番、ここに改めて脊骨の説明がありますね。はい、サスやサレキなどの沿岸堆積物によって外界、外の海から隔てられてはいるが、直接あるいは間接的に海の影響、つまり海水の侵入などがあるので、比較的、まあ、水深が浅いんですが、ここにはですね、海水と真水、ここには書いてませんが、海水と真水が混じるんですよ、どうしても。あと川がね、流れていることも多いので、川の水が混じったりとかして、ですから完全なあの海水ではないんですね。でこれが、まあ、後で出てきますけど、汽水という、あので必ずもう一回出てきますから、その時にもう一度言います。はい、あのちょうどいいんですよ。しじみが育つのにちょうどいい環境が生まれるんですね。はい、塩水と真水が混ざった状態。はい、はい、それでは19ページに戻ります。今度は大沼、はい、これも国定公園になっております。はい、これあと別冊でまた大沼についてはあの写真付きで見ますね。はい、それから今度は最北の大都市札幌ってこう書いてありますね。はい、ここはもうあれですね、雪祭りですね、雪祭り。はい、毎年2月に行われます。まあ、いろいろなものを非常に大規模な、まあ、雪の像を作りましてね、はい、約200万人が日本あるいは海外から訪れてくるそうであります。非常に大きな有名なお祭りです、雪祭りというね。はい、その他人気スポット、はい、ここにあの旭山動物園2007年に出ました。はい、やっぱり非常にこう人気が出てきた。まあ、ここはもう閉園ですね、閉園になる、まあ、寸前だったんですけども、ある人のアイデアでみんなで考えて、この、ね、独特の展示方法を考えたので、それで一気に人気が出てきたということになります。はい、旭川市、ねまあ、それまでやっぱり、ね、旭川といえば層雲峡だったんですけどね、今はこの旭山動物園が真っ先に来ますね。やっぱり旭川といえばみたいな。上野動物園を抜いて日本一の月間入園者数を記録したということで、それでまた余計にですね、はい、人気が沸騰したと。ペンギン、アザラシ、ライオンなどの自然に近い環境でのいわゆる行動展示と言われるんですけどもね、ただ檻の中に閉じ込めておくだけじゃなくて、水槽の中に入れておくだけじゃなくて、その行動、その動物たちの、まあ、その行動をね、日頃の行動が見えるようにまあ展示したもの。はい、それから富良野、これはね、お花畑なんですよね、なんといっても。はい、7月から8月、北海道の方が涼しいですからね、花の季節が7月から8月ということになります。一面に広がるラベンダー畑。はい、これはあの、あれですわ、あの人気、アンケート調査ではやっぱ人気第1位、お花畑人気第1位がこの富良野のラベンダー畑になっていますね。ダントツですね、それも。はい、お花畑といえばどこですかっていうと、もうダントツの1位になるのがこの富良野のラベンダー畑ですね。はい、それから五稜郭、これはね、日本歴史受ける方はもう必須項目です。もう必ず出る、はい、日本史にはもう何度も出ているこの五稜郭というですね、まあ、詳しいことは日本史でまた勉強されると思いますが、はい、でここはもう完全に今観光地になってましてね、上から見るとこの五角形になってます。日本初の西洋式のお城、はい、でこれが写真に見て分かりますように、こうペンタゴン、ね、五角形になっているわけなんですね、まあ、星型になってますね。はい、上から見ると結構そうなんですけど、ただ行ってみると別に、うん、何もその五角形ということは全く分かりませんのでね、はい、 五稜郭タワーというのがありますから、そのタワーで上から見るとこういう景色もちょっとね確認することができるようになっているようです。はい、今度は港湾都市小樽、ここに写真が見えてますけど、ここが観光スポットになってまして、ちょっと少しこうロマンチックな気分になれるところですよね。はい、倉庫が並んでいて、あとガス灯も並んでいるので、この倉庫群とガス灯、そしてこの運河、これがなかなか、今ちょっと少し雪が積もった状況のやつが見えてますけれどもね。はい、もう必ず小樽行くと、もう観光スポット、一番ここがそのスポットとしては知られているところです。あとガラス工芸品も有名でして、そのガラス工芸品を見るそういう博物館的なものもあるし、お土産物ですかね、それもたくさん売っております。はい、20ページ。ここに数字の2番で、郷土料理というのは下の方に、ずっと下の方なんですけれども、郷土料理というのが一応各都道府県全て郷土料理挙げてあるんですけども、どっちかというとこれも一般常識にも出る、オーバーラップしているところなんですけどね、試験には一応2007年にですね出ています。それ以降はまだ出てないんですけど、2007年に奈良県 の柿の葉寿司、和歌山にもあるんですけども、柿の葉寿司というね、柿の葉で包んだ押し寿司ですね。はい、それからあと長崎県のしっぽく料理というのも、2007年に出たんですけど、北海道と言いますとジンギスカン、石狩鍋、ちゃんちゃん焼きというのがあるんですけどね、このジンギスカンというのがアンケート人気調査ではやはり、郷土料理では全国で第4位の人気を誇っているのがこのジンギスカンというものであります。はい、じゃあ今度は2010年用テキスト、はい、こちらで、今のテキストに入ってなかった部分、あるいはあまり詳しくなかった部分を補足したものが、はい、5ページ。2010年用テキストの5ページに補足資料というのが、大きなタイトルですね。で、その下に、北海道。はい、で、この1番、北海道って書いてますね。これが先ほど見ていただいた、日本全図にこう番号が振ったのがありましたよね。はい、この番号と同じ、順番で一応収録しましたので、はい、ですから北海道は1番からスタートしまして、青森県が2番、ね、3番が岩手県というふうに順番に出てきますよ。はい、まず北海道です。で、ここに写真を3つ挙げておきました。はい、釧路湿原と利尻山と大沼および、この北海道駒ヶ岳という山があるんですけどね、はい、その3つを一応挙げておきました。まず釧路湿原、はい、釧路湿原国立公園でしたね。はい、この写真とそっくりなものが一度写真問題にですね、2006年でしたかね、回答ではないんですけど、やはり選択肢の一つとしてこれとほぼ同じような写真が間違い、ね、正解ではない選択肢として使われていました。ですからひょっとしたらもう一回これが今度は、ね、正解として使われる可能性は絶対にないとは言えないと思いますので、一応つけておきました。はい、それから利尻山、これが真ん中の写真なんですけど、利尻岳とか利尻富士、ね、先ほど言いました、ね、人気ナンバー2の富士ですよね。はい、やっぱりこう姿がね、これすごいんですよ。ちょっとこれ海から見たところなんですけどね、これもなかなか円錐形が綺麗で、いい形してますね、やっぱり。はい、で、これは利尻島という、いわゆる利尻、礼文、サロベツ国立公園なんですよ。で、最近パンフレット、旅行のツアーのパンフを見てると、この利尻礼文結構売りに出してますね。遠いんですけどね、遠いんですけど、やっぱりちょっとこう、あまりこう、まだ擦れてないっていうんですかね、この観光地としては。ですから、そういう大自然、もう大自然にこだわる人は、やっぱりここまで行ってみたいな、ね、北海道の中でも特に、そういう、大自然という雰囲気が残っているところですよね。はい、それからこのサロベツというのは原野、ね、サロベツ原野というんですけども、いわゆる湿地になって湿原なんですよ。はい、ですからこの釧路も湿原なんですけども、このサロベツも湿原で、湿原人気第3位という、はい、いろんなものが好きな人がいらっしゃるんで、この湿原、ね、ファンの方もいらっしゃる、そういう人にとってはこのサロベツも結構人気が高いものになっています。はい、最後は次は大沼ですね。はい、これは北海道駒ヶ岳と一緒になってるんですけども、まずこの湖の方が大沼と言います。 でこれは、湖の松島と言われてましてね、今残念ながらこの写真ではあまりたくさん見えませんけど、今ちょっと2つほどしか見えて、3つギリギリ3つぐらいかなっていう感じなんですけど、実はこの島がねたくさんあるんですよ。ですからちょっとこう松島風の風景が少し見られるというところなんですね。でこの背景にあるのが、まあ、この湖を作った原因になっているこの北海道、この駒ヶ岳は全国にあちこちにあるんです。だからここは北海道にあるから北海道駒ヶ岳。駒っていうのは基本的に馬、ね、ホース、はい、海を、あ、ごめんなさい、馬を意味する、まあ、駒でありますね。はい、それ駒ヶ岳と。で、実はこれも普通の山の形をしていたんですけども、爆発によりまして山頂部が吹き飛んでしまいましてね、今ちょっとこう平らな感じになってますけど、まあ、でもね、そう言いながらも結構まあまあ独特の、まあ、いい形をしているような気がしますけどね、これも。はい、ということで、まあ、その爆発物でせき止められてできたのがこの大沼という、まあ、湖なんですね。はい、じゃあ今度は写真の下にニセコシャコタン小樽海岸、これも先ほどの2009年版にもある程度出ていたんですけども、追加したのはこの黒い三角の2つ目、ニセコ山系は羊蹄山のちょうど西側にあるんですね。このですからこのニセコアンヌプリというね、まあ、スキー場として有名なところですが、ここから見る羊蹄山もまたあるんですよ。私はこっちから見たんじゃないんですけどね、反対側から見たんですけども、さっきの写真も多分そっちの方かなと思うんですけど、まあ、こちらからも実は見えるんですよ。スキーしながらこの羊蹄山の方ですね、まあ、ちょうど見えるようになってるんですね。はい、でここはいわゆるパウダースノーといいましてね、スキーファンにとってはたまらない、まあ、雪質、まあ、上質な雪質でパウダースノーということで知られているスキー場です。川湯温泉と湯の川温泉、これ名前がすごく似てますよね、うん、そうなんですよ。本当は どちらも川湯温泉にしたかったけど、やっぱりもうすでに川湯温泉というのがあったん で湯の川温泉というふうに湯と川をひっくり返したんですね。はい、これ苦肉の策ってやつですよ。名前が似ているはずなんだよ、本当は同じ名前にしたかった。でこの川湯温泉というのは文字通りですね、温泉街の中を温泉が川のように流れているんですね。温泉川というんですけど、はい、温泉川ってこれ普通名詞ですよ、固有名詞ではなくて、はい、温泉街の中を温泉が、ね、湯気を立てながら流れているんですね。湯の川温泉、はい、こちら2007年に出ました。ヒントは函館空港にある、近くにある、ね、海岸沿いの温泉です。やっぱりこの函館と言いますとね、この湯の川温泉に泊まる人が圧倒的に多いみたいですね、まあ、だって便利ですもん、便利なんですよ、すごいね、はい、まあ、一応の函館の奥座敷と言われております。で2007年にはこんなことが書いてありました。人口30万人の港湾都市にある空港の近くにある温泉という、それが一応ヒントとして出ていましたね、はい、人口30万人の港湾都市という形ですね。はい、元町と末広町ですね、こちらが函館市なんですけども、2009年、去年出まして、去年受けた人でやはり難しいなと感じた最大の理由はこの重要伝統物建造物群保存地区という長ったらしい名前、略して重伝県、あまりにも長いもんですから、一般にはまあ充電券、場合によっては電券といってね、短くして言うのが一般的なんですけども、現在日本には85地区が充電券として選定されています、今現在ですね、はい、85地区あります。で今回この補足資料ではその85地区すべて収録しました。各都道府県ごとに必ず入れるようにしてあります。もうすでに試験に出てしまったものもありますけど、ただ2年連続3年連続で同じものが出るということもあるんですよ最近。ですから、まあ、出たからもう二度と出ないという考え方もありますけど、ものによってはまた連続で出ることもあるんですよ、まあ、特に有名なものに多いんですけどね、まあ、一応そういうことですから、まあ、念のために充電券は今回全部やるようにしますね、はい、まず北海道の方はですね、この元町末広町だけしかないんですけど、それが試験に出たわけですよね、北海道で唯一の、はい、まあ、港町、これはどこにあるのかと、はい、これも函館ということになりますね、はい、で種別、 この充電圏には種類がいくつかありまして、そのうちの一つに港町っていうのがあって、はい、ここはまさに港町なんですね。この種別のうち、あの港町っていうのは3番目に多いんですね。種別の中で3番目に多いのが港町。やっぱり海に囲まれた島国ですから、まあ、港が多いのも当然と。はい、まあ、順々に出てきますから種類もね、まあ、とりあえずまず港町ということでね、はい、でここはあの日本で初めて国際貿易が始まった、つまり日本初の国際貿易港、ね、日本初の国際貿易港になったところなので、和風と洋風ですね、和風と洋風の建物が両方あって、まあ、混在していると。例えば港沿いにはレンガ造りの倉庫群があったり、高台にはハリスト正教会があったり、あるいは旧函館区の公会堂があったり、はい、やっぱりちょっともうここもちょっと見てきましたけど、なんか独特の雰囲気持ってますね。あのなんかすごく単純にこう歩くだけでもなんかいい感じのするところでしたね、まあ、そういう難しい話は別にしても雰囲気的に非常にあの、まあ、人気のスポットだということは言えますね。だから同じ充電圏の中でも観光地としても非常に優れているところだとあの実感しましたね、ここは、はい、あと松前城、それから函館山。この函館山というのが陸系統という地形を持ってまして、そして函館山というのがその函館山の山頂から見えますこの函館市街の夜景美が、これが非常に美しいと、日本有数ということになります。でここはですね、あの2009年に朝市が出たんですよ。朝市、はい、この朝市のここはまあ人気ナンバー2というね、第2位の人気を誇る函館の朝市っていうのがあるんですね、はい、ところが試験に出たのはこの函館の方ではなくて、あの勝浦、千葉県の勝浦の朝市、人気は第6位なんですけども、あのそっちの方が試験に出ましたね。ちょっと難しかったかなと思いますね。あの和朝市というと大体あの輪島の朝市とか、この函館の朝市っていうのは非常に人気がある、よく知られているんですけどね、はい。さあ、それではちょっとここでですね、2009年版こちらのテキストの121ページを見ていただきますと、はい、これが一番最後ですね、はい、この参考資料地形用語の最後に陸系統というのがあるんですね。サスによって、はい、これで陸地とつながっている島である。というとこのサスというのが何者なのかというのが、基本的に、ね、何もなかったところに砂が土砂が堆積してできたところ、まあ平たい感じで、その今写真が見えてますけど、この手前の方がですね、ちょっと函館山の今山頂から見てますのでね、この写真の手前の方が函館山で、反対側が函館市街。これがちょうどね、あの一番いい時間帯はあの黄昏、夕暮れ時から少しこう暗くなり始めた頃、まだ薄ぼんやりとこう光がまだ残っているぐらいのところ、この辺りがもう絶妙だと言われてますね。私が行った時はもう本当に真っ暗な完全な、まあ、夜になっていたんですけども、あのこれもやっぱり生で見ると本当にびっくりするぐらい美しいという、まあ、口で言っても足らないぐらいの、ね、ただね、見てちょっと思ったんですけど、これ電気代もったいないなと、ね、生で見て美しすぎてうっとりびっくり、でも電気代もったいない、貧乏症みたいなちょっと歌を読んだりしてね、はい、まあ、なんか本当綺麗なんですけどね、なんかねこんだけ電気使うとみたいなね、ちょっと思ってしまったりしました、はい。じゃあここで北海道のおさらいです、はい、こちら都道府県別地図帳を出していただきます。今日初めて使用します。こちらの1ページですね、まあ、北方領土といわれるこの右の方に島がね、択捉とか国後とかこういうのがあって、これを入れる ことによってちょっと北海道全体が少しこう縮小しなければ入らなくなってしまったというのもあって、まあ、ちょっと少し小さめになってますけどね、はい。この北海道というのはまず基本的に3つの海で囲まれているという、右上にオホーツク海、左の方に日本海、右下に太平洋というこの3つの海で囲まれているという、この島自体が北海道ですよね。まあ、沖縄もそういう意味ではそうなんですけど、はい、この北海道と沖縄は分かりやすい、はい。で、上から順番にあの左の方にまず礼文島、利尻島、ね、で利尻島 の対岸にずっとこうサロベツ原野がね、まあ、書いてませんけど、あの広がっているわけであります、はい。でその、少し同じところから左の方、あの下の方に行きますと、八木尻島とか手売島という、これもあの一応ね、国定公園に今なっているところなんですね、はい。国定公園の方を、まあ、見ていただきますと、この名前が出てきます。手売八木尻という小さな島なんですけどね、2つとも、はい。それから今度は右のオホーツク海の方に目を移しますと、まず最初にサロマ湖という、はい、日本で3番目に大きな湖で、これもあのサス、ちょっとこの地図大雑把ですけども、一応サスがあの生じまして、それでこう湾が今蓋をされている状態になっているんですね。はい。これもそういう意味では、あの、石湖なんですよ。肩なんですよ。非常に大きいです。はい。それからその下に網走の名前が見えます。この辺が網走国定公園になっているところ。そして知床半島。はい。で、そのまま海岸をずっとさらに下に降りていきますと、この、野付半島、野付崎という、はい、まあ、かろうじてあのね、サシの形が見えますね。この妙な形をした半島ですね。はい、でその左の方を見ていただきますと、今度はあの阿寒国立公園群ですね。はい。屈斜路湖、摩周湖、阿寒湖、小阿寒岳、雌阿寒岳など阿寒国立公園。そしてその下の方に今度は、釧路湿原国立公園が広がります。はい、今度は左の方真ん中に目を移しますと大雪山、はい、これね、あの山頂部分だけ黒い三角で、あの本当はもっともっと規模の大きいものですよね、山自体は、はい、でその中に層雲峡、石狩川、はい、で今度はそのままその真ん中からずっと下の方行きますと、これが日高山脈の終点に襟裳岬があります。で左の方へ行きますと札幌市を中心に、はい、まずは左上の方に積丹半島、小樽などが見えます。これも国定公園ですね。そして札幌市の左肩に定山系、はい、でその左下にぐっと羊蹄山、支笏湖、洞爺湖、屈多良湖、有珠山、昭和新山とこの支笏洞爺国立公園の項目群がずらっと並んでますよね。はい、大体の位置関係見ておいていただくといいと思うんですけど、あの、まあ、項目別の、ね、2ページを見てもらってもあのいいんですけど、こちらの方がやや細かく、ね、あの詳しく書いてあります、はい。そしてその大島半島のところに駒ヶ岳と大沼が見えますね、はい、こんなところにあるんですよ。そしてそのさらに下の方に函館山があります、はい、ね、陸系統。以上北海道でした。じゃあここで2回目の休憩、ちょっと待ってよ、もうちょっといけるのかな、11、あ、そうですね、ちょっともう2回目の休憩に今から入ります。はい、でまた10分後ということで、今度は青森県からスタートするね、はい。